働く女とオタクとポイズン。こんばんは、皆さん今日も仕事してますか？働く女とオタクとポイズン、ももです。
ルナです。言いたいことも言えない世の中の片隅を生きる明日のナタにお送りします。アラサー2人によるラジオです。はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
最近どうですか？
最近ですか、はい、最近はですね、あ、泣きました。
どういうことですか？詳しく。
あの、新年会でも話したんですけど、はあ、なんかその人からの見え方みたいなところに、はい、あんまり私って、うん、なんか気にしてるようで、うん、まあなんとかなるさってタイプでもあるんですよ、うんうんうん、なんですけど、うん、どこか少し繊細な部分を持ち合わせてるっていう、なんかめんどくさいタイプでして、うんうん、私その時の多分ホルモンバランスとかにもよるんですけど、
わかる。
なんかちょうどですね、最近あの部下からのフィードバックが来ましたので、
はい、言ってたね、うん、
なんかそれをなんかその直前に仕事でちょっと落ち込んでたんです、うん、
はい、
まあ、それは上司っていうか同僚から、うん、すごい上司からはここ評価されてるけど、うん、私はもう少し君は改善の余地があると思うみたいなことを言われまして、うん、
はい、
まあ、実際に何っていうと、うん、プレゼンに関してなんですけ ど、
なるほど、
顧客プレゼンがたまたまあって、うん、そこにうちの自社の上司が同席してまして、うん、はい、私パッと見こうあんまりわーって言わなそうなタイプなので、うん、なんかちょっと心配なされてたらしいんですよ、
うん、
で私が実際にプレゼンして、うん、しっかりその資料を読み込んで説明できてたし、うん、すごいこう良かったみたいなのを、うん、その私の同僚に話してくれたらしくて、
はあはあは
あ、人づてに聞く自分の評価嬉しいなっていうのもあるんですけど、
はい、
多分その同僚が私よりも20歳ぐらい年の、うん、20歳もじゃないか、十何歳ぐらい年上のおじさまで、
うん、
まあ、長いんですよ、キャリアとしては、うん、なぜリーダー職だとしたら、
うん、
彼に関してはマネージャーも経験してるし、
うんうんうん、
私よりもキャリアが長いので、それはビジネス視点とかはしっかりある方なんですね、うん、でその方、ただはっきり言うと私はすごい苦手でして、やっぱりこう高圧的というか、はい、最初の入りで苦手だなって思うタイプの人だったんですね、うん、
なるほど。
あんまり私そういう人がいたら関わらないようにして、うん、こう自分の心の安定を保つっていうか、うん、と可能な限りこの人のいいところを探そうって言って、うん、なんとか探して、うん、その自分の気持ちに上書きしていくっていう行為をするんですけど、うんうんうん、その方に関しては私それがどうもうまくいかなくて、
いるよねそういう人。
そう、
うん、なんか
その人に関しては、うん、その人もなんか更年期に片足突っ込んでるのか分かんないんだけど、うん、日によって結構テンションが違うんですよ。でただとはいえまだ更年期と呼べるところまで行ってないので、うん、その50代例えば中盤とかであれば、うん、かなって思って私も気にしない、自分の父と変わらないぐらいなので、うんうんうん、別にってなるんですけど、うん、やや年の近いおじさんっていうので、うん、もうなんか日々日々振り回されるというか、うん、結構その人によってメンタル左右されるぐらい、
うん、
ちょっと厳しいかもしれないっていうところが自分の中で結構初めてに近いくらいシャッターをほぼ下ろしてるみたいな感じで、
はいはいはい
はい、何か言われても、うん、やんわり返してたんです、
うん、
で多分それが彼にとっては、うん、まだ私には改善の余地がたくさんあるのに、うん、なんかキャッチボールできてないっていうか、ただ当ててるだけみたいな感じに感じ取ってしまったようで、
うん、
ちょっとフィードバックの時間を 30分くれないかって言われて、
うん、
あ、分かりましたってその日かと思ったのに翌週に繰り越されまして、
あ、なんかざわざわ
もやもやすると思って、うん、まあ、言われること大体分かってるので全然いいんですけど、うん、でそれでもやもやってした中、うん、そのフィードバックいただいて、うん、で最初ポジティブコメントから、ポジティブコメント、ネガティブコメント、その人に求める姿みたいな感じの形で匿名性でいただくんですけど、うん、それをしっかり自分で振り返って、2月には、うん、職場で私はこういうふうに頑張りますっていうのを、うん、メンバーの前で言わないといけないんですね、
うんうん、
だからその場で読んだから終わりっていうわけではなくて、うん、しっかり自分と分析して、
あ、こういうふうに受け止めたよっていう姿を見せないといけない
っていうのがあるんですよ、うん、で幸いなことに、うん、皆さんすごいいいコメントたくさん書いてくれて、うん、すごい励まされて、 あ、私のやっていたことは、うん、一部間違ってなかったんだなとか、うんうん、しっかり伝わる人には伝わってたんだなっていうのと、うん、反面、うん、やっぱりこうネガティブコメントには、うん、なんかそういうつもりで言ってないとは思うんだけれど、うん、そういうふうに取られちゃったんだとかっていうことがあったりして、うんうん、圧倒的にネガティブコメントの方が数としては本当 1,2 件とかなのに、うん、なんかそこだけがすごく心の中にぐるぐる回ってしまって、うん、でもともと上司からその、うん、なんだろう、それって匿名性だけど、うん、大体誰が書いたんだろうなとかも分かっちゃうし、うん、最初は初めての部下フィードバックだから、うん、結構メンタルくるよっていうのは前々から言われてたんですよ、うん、ある意味1年のなんか一番しんどい時期みたいな、うん、リーダーにとって一番しんどい、
グッとくる時期ね、
そう、自己振り返り時期みたいな、うん、だから、うん、一緒に頑張ろうねと言われてたんですけど、うん、いざ自分が目の前にしてみると、うん、思った以上にたじろいだというか、あ、みたいな、
うん、
なんかその相手に対して申し訳ないっていう気持ちがすごく出てしまって、うんうんうん、でもそれが誰かわからないっていうもどかしさ、うん、だから謝罪というか、謝罪することではないんだけれど、うん、なんか以上が捉え違えていれば、うん、訂正したいのに訂正できなかったりとか、うんっていうところがあって、うん、なんかすごいモヤモヤを抱えて帰宅しまして、うん、帰宅した結果泣くっていう、もういっぱいいっぱいだって言って、うん、うわーって泣いて、うん、でそのまま寝たんですけど、なんかそういうのがあった年末ですかね。
そうでしたか。
っていうのが最近どうですか。
あ、そうなんですね。いや、きっとなんか電話をくれてもよかったのにって思ったけど、
そう、
話そうと思ったりとかもして、
もう夜中だったから、
あ、そっか、
そう、で次の収録もあるから、うん、その時までにはきっとまた自分の心持ちも違うかなと思って、
うんうん、
で今話してるんだけど、うん、ただまあ一晩経って思ったのが、うん、私はまだそれだけ頑張れる余地があるなっていうのも思ったし、うんうん、変わらないといけないなって思って、うん、結局その同僚も言ってることも部下も言ってることも一つとしては、多分私がまだまだそのプロジェクトに対して上辺のところでしか接することができてない、うん、対人に対してはしっかり深いところまで頑張れているんだと思うんだけれど、うん、まだまだ対顧客とか、うん、まあ、リーダーとしてのある意味メンバーとしての時間が長すぎて、
うん、
そのリーダーとして指揮者でどうあるべきかっていうのがまだまだ分かってない部分があるんだなっていうのを教えていただける機会になったので、うん、そこはポジティブに捉えて、
かっこいいよ、
頑張ります、
頑張ってるよ、
鎧を着て、
もうすごいことだよそれは、
頑張ろうと思った、うん、最近どうですかでした。
素晴らしいですね、
はい、なんとか頑張っていきますけれども、多分今後もピエンって泣くことがあれば、
うん、いや
私は一生懸命ルナちゃんに電話して、
そうですよ、そうですよ、涙の数だけ強くなれるよだよ、
泣いちゃう、
もう、
毎日聞こう
か、かっこいいと思ったよ、うん、本当に
頑張ります。
そっか、そっか、なんか如実にでも成長というか、うん、なんかその悔しさの分で多分すごい伸びしろじゃん、
うん、
なんかもう、こんなもんでいいかと思ってたら別にそれも悔しくないけど、
うん、
あ、なんかこれ自分だったらこれくらいできたはずなのに、うまくなんか認識してもらえてないとか、
うん、
見せ方がちょっと下手だったとかって思うのは、うん、でも本当はそこまでやりたいっていう気持ちがあって、うん、多分できるからだと思うから、すごい楽しみにしてます。
頑張ります、
はい、
ありがとうございます、
いいことです
応援演説なよろしくお願いいたしま す,
お願いします。
という最近どうですかのももでした、
はい、そうでしたか、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
ルナちゃんは最近どうですか。
私はですね、最近か、
うん、
これ多分上がる日が成人式、
うん
うん、だと思うんですよ、ね、
そうですよね、
うん、で自分の成人の時を思い出して、あのさっきもちょっと話したんですけど、すげえ太ってたなと思って、
はい、
であのダイエットをね、ももちゃんが頑張ろうみたいに前回言ってたと思うんですけど、私もちょっとダイエット頑張ろうかなと思って、
うんうんうん、
あの記録を取っております。
素晴らしい、
はい、
なんでさ成人式の時ってあんなにパンパンなんだろうね、うん、
いやパンパンでしたね、
ね、
アンパンマンみたいな顔、
そうそうそうそう、
ほっぺとかパンパンに丸々になる
ね、
ね、うん、すごかった、肉あんまんみたいな感じ、肉まんみたいな感じ、パフパフって感じ、ツルンツルンでしたけど、
お互いのあれですか。じゃあ成人式のエピソード語ってみますか、
うん、あ、語ってみましょうか。
私の場合は、はい、まずそもそも韓国に留学してたんです。
はいはいはい、
一時帰国したんですよ、はい、そのためだけに、
はい、
超弾丸スケジュールですよね。成人式の日の前日に日本に帰ってきて、うん、で当日を迎え、うん、そのまま夜に、うん、夜は同窓会みたいなのがあって、うん、翌朝朝の便で帰るっていうスケジュールを組んでまして、うん、まあ、なぜそうなったかというと、うん、私ウィンターバケーション期間に、うん、講義を取ってまして、うん、それを1日でも休むと単位がもらえなかった
んです。やばいじゃん
で
そんなことある？
そうなんですよ、うん、で一応先生には、うん、私は成人式に出るので、うん、1日だけもしかしたら出れないかもしれないって言ったら、うん、いいけどみたいな、うん、そうすると補習でもう2日ぐらい出ないといけないよって言って、うん、それはめんどくさいってなって、うん、なんとか頑張って帰ろうっていうことに。
あ、だから弾丸だ。
そう、超弾丸でまず帰ってくるじゃないですか、うんうん、で私は韓国で多分 5,6 キロ太ったんですね、
う
ん、
あらあら。
一回グッて痩せたんですよ、うん、なぜならホームシックにかかりまして。
あ、ご飯が食べれなくな
っちゃって。そう、ご飯食べれなくなっちゃって、うんうん、すごい細い時期も経験したんですけど、うん、反動でなんかすごい食べれるようになっちゃって、うん、多分まあ、プラマイでいくと入学したての頃プラス 3,4 キロぐらいだと思うんですけど、
うん、
なんか2キロぐらい減って、うん、見た目はすごいすっきりして、うんうん、気づいたらなんか 5,6 キロ増えてたみたいな感じで、うんうんうん、実際でも体重計怖すぎて乗れなくて、で、まあ、あとそのお着物って別に多少太っててもなんとかなるから、
うん、そうだ、逆に太ってた方が着物自体は綺麗に着られるようになって。
むしろこうお腹にこうさタオル詰めたりするじゃんか、うん、まあいっかみたいな感じで、うん、まあ行きます、
うん、
でそのそういったこともありまして、うん、その美容院とかの予約とかはもう最初の夏の段階でやってたんですけど、うん、打ち合わせができてなくて、はい、行って、うん、で自分の肌だけは自分で作り込んで行って、うん、メイクはやってもらうみたいな、うん、ヘアメイクやってもらうみたいな感じだったんですけど、うん、まずメイクの眉毛が変で、もうこれじゃない感がすごくて、うん、まあ、でもいっかこれでってなってまず行きます、
うん、
で髪型もなんか平成のギャルみたいになっちゃって、
あ、ちょっとモリモリになっちゃったんだね。
そうそうそう、これも違うってなります、うん、でその日の朝そのまま、うん、前撮りっていうか写真から写真を撮って、
はい、
会場に行くってスケジュールだったんで、うん、写真を撮ります、
うん、
で後日っていうか数年後見たら、うん、もう太ってるし眉毛は変だし髪型も変だし、うん、
全部変だ。
で、まあ、一つ良かったのが黒いお着物っていうか、うん、黒で、うん、帯が金で、うん、下の方がこうピンク色になっている、うんうん、
かわいい、
振り袖だったので、うん、なんとか少しやや締まっては見えるが、うん、見えるが顔がパンパンみたいな、うん、で本当にゆなちゃんのおっしゃる通りというか、私の場合は霜膨れっていうか、
うん、
大福みたいになってて、
うん、
大福なんかそれこそなんかお見合い写真とかってさ、はい、成人式の写真使ったりするらしくて、
う
ん、私お見合いもできねえと思って
逆詐欺じゃん
ぐらいで、もう本当になんか、うん、でさらにこう頑張って帰国したら、うん、帰ったら帰ったで発熱して
疲れちゃった、
ね、多分もう疲れちゃったんだろうね、うん、
人も多かった
し、ね、もう大発熱して、うん、でもそしたら先生がさすがに他のルームメイトがめっちゃ騒いでたから、
う
ん、いいよ今回はって言って休ませてくれて、
うん、
そうなんだなんだ、もうちょっとゆっくり帰ってきてもよかったな、うん、みたいな感じのドタバタ成人式ふっくらバージョンって感じで、
うん、あ、ふっくらバージョン
ございましたね。
あ、でもなんか私今話してて、
うん、
あることに気がついてしまったんだけど、
はい、
私がさっきまで自分の成人式の服着たって思ってたの大学の卒業式だったわ。
あ、でもそれもあるよね。私もね混ざっちゃうんだよ。
ね、成人式そう振り袖の話で思い出して、
うんうん、
成人式って袴じゃん。袴で振り袖は私すごい可愛い振り袖選べた。レンタルだったんですよ、
うんうん、
だったんですけど、うちはそんなお着物とかある家じゃないんで、うん、なんかその白地にピンクのグラデーションでふわっとした感じのやつ、すごい可愛い、なんていうの、半襟とかちょっと黄色でみたいな感じ、
あ、かわいい、
すごい可愛い感じで多分選ばせてもらって、うん、なんかヘアとかメイクとかはなんかそういう風になりそうだと思って自分でしてたの、うん、
絶対それがいいよ。
でだからそれなりに結構 まあまあまあまあ、うんうんうん、なんていうの、他人から見た自分ってこんなもんだよな、うん、くらいの、うん、まあ、がっかり感はあるけど、うん、なんかさ、あのこの現象あるなって思うんだけど、うん、鏡で見た自分って結構漏れてるけど、
いやそうなんだよ、
そう、なんかさ写真に太い写真が写ったりとかさ、うん、なんかこうなんていうの、電車のつり革に捕まってさ、なんかちょっとあのガラスに反射してる自分とかめちゃくちゃ不足ない？
何なんだろうね。
なんかそうそうそうそう。なんかあの現象なんなんて思うんだけど。
何なんだろうね。
そうそうそう。なんかね、鏡で見た自分はねそれなりにまあまあまあまあって感じなんだけど、うん、例えばそれを自撮りしようとしてさ、うん、なんか前髪こんな感じでできたなって言ってちょっといい感じ切れたわみたいな時とかさ、うん、写真撮ろうとするとすぐとんでもないブサイクでしか写んなくてさ。
なんか
私ってこんなもんか、
一回消えたいぐらいになんか、
え、そうそうそう、
ちょっともう家帰りたいみたいなぐらいになる
ってなるっていう現象に名前をつけたいんですけど、うん、それはさておき、だから私の場合は成人式はまあそれなりに、
うんうんうん、
それなりだったんですけど、
成功、ほぼ成功と、
まあ、ほぼ成功っていうか、まあ納得は、うんうんうん、あできたっていう、
だいたいね、その成人式はみんなが
っかりしますから、
そう考えたらだいぶ高得点です、
そうそうそう、
うん、
だったんですけど、なんかね、卒業間際になんか派手にイメチェンして、私、
うん、
なんか今までは前髪があって、うん、なんか前髪パッツンで、うん、くるっと巻いて、うん、なんかその当時流行ってたんですよ、ちょっと重めの前髪パッツンでくるっと、うん、
ね、
巻いてみたいな、ちょっとこう青文字系とか、なんかこうアモちゃんみたいな
のが流
行って
たんですよ、はいはいはい、あ、懐かしい、で髪色明るくて、
そうそう、髪色明るくてみたいな、はいはい、なんか金髪っていうか、なんかミルクティーベージュみたいな、
う
ん、
懐かしい、ミルクティーベージュ
とか、ラベンダーベージュ、
うわ懐かしい。やってた。
そうそうそう、って感じだったんですけど、うん、なんか大学3年生くらいの時に、あ、急になんか、うん、あ、今と一緒ですね、急になんか毛根リセットしたいって気持ちになって、うん、もうブリーチのダメージとか与えたくねえっていう気持ちになって、うんうんうん、髪の毛バッサリ切って、うん、肩につくくらいして、うんうんうん、前髪も伸ばして、うん、ワンレンだったんですよ、
うん、
なんかこうアジアンみたいな感じ、
はいはいはいはい、
ザ・アジアンみたいな感じのビジュアルをしてて、でその状態で着た袴が、下の袴がエンジ色の、うん、上は白と赤とちょっと黒のグラデーションみたいな感じで、
うんうんうん、
なんかこう和な感じだったんですよ、うん、でもめちゃくちゃ太ってたの。めちゃくちゃ太ってた、
まあ、ストレスで、
ストレスだった、
あれじゃなくて卒業制作とかじゃなくて、
卒業制作もそうだし、
うんうんうん、
将来への不安もそうだし、
そうだよね、
でちょうどその時にご飯系 の、 やあの企画をやってて、うん、どこのカフェが美味しいみたいなのを、
うんうん、
一緒にその当時の友達と一緒に写真を撮りに行って食べて、うん、ここはこんな感じで混み具合がこれくらいでっていうのをまとめて記事にするっていうなんか作業をしてた時だったから、うんうん、食べてたのすごい美味しいもの
を、フードライターさんみたいな、
フードライターしてた、
はいはいはい、
顔がもうパンパンでアンマンみたいになって、
うん、
アンパンマンだよね、
うん、
もうなんかほっぺとかもお肉パンパンについて、うん、で、 なんかでも自分としてはその多分半年間とかでバーッと太ったことに対してあんまり気がつかなかった、
気がつかないよね、
気がつかなかったで、だしその直近で受けた多分その大学4年生の初めくらいの時に、うん、なんかこう身体測定みたいなのあるじゃん、
あるあるある、
で健康診断みたいなのあって、
うんうんうん、
でその時は痩せてたの、
うん、
高校生の時に私体重39キロだったんですけど、
細い、
うん、身長153しかなかったんで、
いやいや
39キロだったんですよ、それはマイベスト体重なんですよ、うん、この体型が完成してから、
うん、
まあ、大人の体になってからのベストが39キロだったんですけど、うんうん、その大学4年の一番最初に受けたタイミングはその前年が45、6キロだったのに、うん、42キロに落ちてたんですよ、
あすごい、
多分忙しくて、
うん、
すごいバイトとかもしてたし、
うん、
なんですけどもう太って更新してたんですよ、その時期は、
なるほど、
最大を
おそらくなるほど、
もう怖くて乗ってなかったけど、
やっぱ乗れないよね、
うんうん、そんなにまあ大丈夫だろうって思って、
うんうんうん、
大丈夫じゃないかもしれないけど、うん、みたいな感じで思ってたら、
うん、
もう後から振り返ってきたらもう卒業式の写真顔パンパンで、
うん、
はぁ これしかも卒業式だといろんな人の写真撮るじゃん。
撮る。
いろんな人のデータホルダーにあのもうクソブサイクな自分の写真が残っていると思ったら全員の端末をハッキングして消してやりたいって気持ちになって、うん、Facebook とかもめっちゃ消してタグ付けされたね。もうやだやだやだやだやだやだみたいな。
本当に
しましたね。その記憶が今蘇ってきた。
いやー懐かしい。
いや懐かしいよ、
ね、卒業式もね、うん、私もあれだよ卒業式の間際に、うん、私もなぜかイメチェンしたくなって何なんだろうね。
何なんだろうね。やめときゃいいのに ね。
しかも私の場合は、うん、あのずっと髪がロングストレートで、うんうんうん、前髪ずっとなかったんですよ、うんうん、で私もそれこそずっと髪の毛めちゃめちゃ明るくしてたんで、うんうん、なんかそこで急に黒髪にしたい、まあ、あと就職しなきゃいけなかったので、まあそうですね、なるべくこう暗くしようってなったら、うん、あの極限まで黒くしてください。ただあの次入れたいカラーがあるので、うんうんうん、黒染めはしないでくださいっていうので、うんうん、美容師さんと相談して、うん、私の場合はもう肩につかないパッツン重めボブみたいな、うん
はいはい、
パツンって切ってもらって、うんうん、それで私もあの卒業式に臨んだんですけど、うんその髪型の難点ってどうも隠せないんですよ、うん、で結果私も多分就活前で痩せきれてなくて、うん、私就職してから、うん、あの過労でめちゃ痩せたタイプなんで、
う
ん、あのもうまだパンパン時代っていうか、うん、その留学からの名残と、うん、さらにその後の就活ストレスで、うん、もう完全に体重が多分落ちきってない。ちょっと痩せたけど、うん、まだパンパンかなの状態の、うんうんそれこそワンレンを飛ぶパッツン、うん、パンパン
入れ替わったのねそこで出た。
そう入れ替わった
なるほどね
懐かしい、うん、私も卒業式の写真もあんまり好きじゃない、まあ、あの成人式よりかはいいけど、うん、まだ、うん、自分の中でも納得がいったけど、うん、あの化粧もほとんど自分でしたし。あ
そうだねそうだね。
だとしてもなんかもうちょっと記念のタイミングで己はどうにかできなかったものだろうかっていう後悔はありますね。成人を迎えられた皆様もあれですかね、うん、今時はやっぱ SNS とかもありますから、うん、皆さん日々日々その日に向けて整えているのでしょうか。
整えてるんでしょうねきっとね。今はでもいい時代になったよね。いろんな情報がさ、うん、あのもうあのインスタとか見ればさ YouTube とか見ればさ、うん、すごい上がってくるじゃん、
うん、
あなんかこういう風になんかメイクしてるんだとか、
うん、
なんかこういう顔のなんか例えば顔の形だったらこういうメイクしたらいいんだとかさ、うんうん、めっちゃ情報あるから
確かに
いいよね。
あの時はだって自分がさやりたいメイクをしてたからさ、うん、私の場合やっぱり韓国文化が好きだから、うんうん、肌は白ければ白いほどいい。
いやわかる。あのな何沼恵美子
上沼恵美子
上沼恵美子ってさめちゃくちゃ白いじゃん、
う
ん、
白い
顔え、なんか手の色と全然違うみたいなさ、うんうんうん、上沼恵美子状態だったもんね。
いやもう完全にそう。あの当時、うん、でしかもさ上沼恵美子って唇真っ赤じゃん、
うん
そんな感じでさ当時赤いティントが流行ってたからさ赤いでしょで眉毛太いでしょ、うん、昭和っていうかなんか
こけし
何それみたいなでなんかその、うん、当時はさあんまりこうなんだろうアイシャドウとかも、はいはい、当時のオルちゃんとかはあんましてなかったから
なんか目の周り結構黒かった
イメージある、ね、そうそうなんかスモーキーアイみたいなのとかも、うんうん、絶対目の形に合ってないのにさ無理くりやってさやってね
後悔しかないね
本当そうだよ
ね。えでもなんかさこの年になってさ自分にはこのメイク合うなって分かるようになってきてるじゃん、うん、経験値なのか、うん、情報が多いからなのか分かんないけど、うんまあ、なんか成長だよね
学びだね
思いますけどね、うんうん、
成人から10年の時を経 て、うん、いや10年経っちゃいましたけど
経っちゃいましたね。もう今でもだって成人する子たちって18歳じゃん。
あそっか
そうだよ。
18歳で成人早いって思
う、うん、あと12年ありますからね精神的な成人は
長いよこっから12年は、ね、楽しんでほしいね
楽しんで学んでってほしいですね、
うん、せっかくねコロナも明けましたから、
はい、
どんどん人と関わっていただいて、
うん、
酸いも甘いもいろいろなこと経験すると思います。
そうですね、
はい、ぜひ頑張っていっていただきたいなとも思いますね。
はい
確かにさっき途中で言ってたあの、うん、なぜ自分のその写真鏡の顔と外で見た時の他人の第三者視点の顔がこんなに違うのか現象には
ねえ
名前をつけたいな
名前つけたいわ、
うん、 こんなに苦労して化粧して、あ、今日漏れたとか言って、
今日うまくいった、
なんか自撮りとかであれば、ああ、まあまあ可愛いかってなるけど、うんうん、なんか人になんかハイチーズで撮られたシーンが絶望的にブサイクで、
やばいね、
こんなに顔色くすんでた、
いや、そんなことない
みたいな思ったとこに肉ついてたりとか、
うん、
笑った顔とかで、
あ、そう、自分の笑顔マジ好きじゃない、
ね、わかる、
うん、
なんだろうね、
なんなんだろうね、
あんまりな、自分のことも好きにならないといけないんですけれども、
そうですね、一番難しいと思う、
一番難しいね、うん、コンプレックスと戦って
ですね、
というあれですね、成人の日の思い出でございました、
思い出でございました、そう、最近の私のあれですね、最近どうですかの返答でもありました、
うん、あ、成人の日ということ、
そうですね、最近そんなことを思いつけておりましたねっていう感じですね、
はい、頑張りましょう、
頑張りましょう、私もでもなんか前にあの話したけど、うん、あのリングフィット、
はいはい、リングフィットアドベン
チャーどうかなと思ったりもする、
あれなんかめちゃめちゃめちゃめちゃ痩せるっていうか、結構しんどいらしいよ、 うちはなんかとりあえず続けられる重視でフィットボクシングを始めたんですけど、うん、まあ、経験者の人が数名いまして、
はい、
リングフィットアドベンチャーどうって言ったら、はあ、大変だって、
そうなんだ、
でもやっぱりそれをちゃんと毎日続ければしっかり成果が出てくるっていうか、うん、まあ、ジムに通ってるのとあんまり変わんないんで、
なるほどね、
こう目に見えて、うん、あの効果は出るっていうのは聞いておりますよ、なんか外に通いに行くのは結構しんどいですもんね、
はい、ですね、
一時期あのルームランナーやってらっしゃいましたけれども、
はい、そうですね、
はい、
ルームランナーは今ほこりかぶってます、
嘘
あの猫の階段になってます、ルームランナーステップ
ステップ踏んでますか、
完全に、はい、
確かに
ですね、あ、でもそれもやろうと思ってるんです、
確かに確かに、うん、ちょっとこうね、心も体も元気になってきましたから、
そうそうそう、寒いからさ、普通さやり始めないんだけど、うん、意外と今年はなんか、
うん、
まあ寒いけど、
うん、
ちょっとやってみようかなみたいな感じで、
確かに、
で、そう、去年の今頃は、はい、私多分パーソナルに通ってたんですよ、
あ、そうだよね、
そう、
確かに
死ぬ、私85キロ上げられるんで、
すごっ、
そう、あの当時ね、
うん、
90をチャレンジして、あ、このフォーム上げられてるけどこのフォームはちょっと許せないですねって言われて、あのトレーナーさんに、
すご
っ、これちょっとあのまだ完璧じゃないんで、もうちょっと鍛えてからにしましょうって言われて、一応完璧なフォームで上げられるのが85なんですけど、
うん、
まあ、それくらいまで鍛えてたんですけど、うん、私が求めていたのって筋肉をつけて健康的になることよりも、
うん、
そのしなやかさとか、まあ、単純にその贅肉が落ちることを期待してたんで、
うん、
多分やってる内容はこう地道につなげて、
うん、
ご飯を見直せばできたと思うんですけど、
はい、
なんかね、どうしてもその筋力を上げることをするとめちゃくちゃお腹すくんですよ。
すきますね。
あの経験として、あのみんながそうじゃないと思うんですけど、
いや私もすきます。
いやもうそう、ジム行ったりとかすると、はい、マジでもうなんかなんていうんだろう、こうお手洗いってこう普通に、普通だったら普通に便座にプってこういいところに座れるじゃないですか、うん、もうなんか筋肉強すぎて、
うん、
ステーみたいな感じで、
かる
あのしゃがむのをゆっくりしゃがめない感じなんですよ、うん、そこの筋肉が死んでて
完全に重力に抗えなくなるっていうか、
そうそうそう、うん、みたいな鍛え方をしてると、やっぱもうなんか、うん、疲れてもなんかわーみたいな、そういう翌日とか、
うん、
なんかこの疲れを癒すためにめっちゃお腹が空いてるんだろうなっていう感じで、めっちゃお腹が空いてて、
うん、
なんかあれなんか燃やした分以上に食べてるみたいになって、
うん、
どんどん増量してっちゃったんですよ、多分筋肉が厚くなっちゃって、
筋肉がパンプアップしちゃってる、
パンプアップしちゃってたんです、
膨らんじゃったわけですね、
だからなんか今ちょっとはもう、はい、あのしばらくいかずに、
そうだね、
休止っていう形でお金かからないんで休止させてもらってて、
うん、
まあ、忙しくもなって、その当時介護も始まって、
うん、
ちょっとどうなるか分かんないんでっていうので、
うん、
あの休止させてもらってたんですけど、
うん、
今となって思えば、
うん、
リングフィットがいいかもって思って、ルームランナーはめっちゃいいんですよ、
うん、
歩くのはめっちゃ、歩くってめっちゃ大事じゃないですか、
大事です、
ルームランナーはいいんですけど、
うん、
それプラスアルファ歩くだけじゃなくてその筋トレ的な意味でリングフィットしようかなって思ってます。
いいですね、はい、やっぱりこう家でねやれば手軽さがもっと増えますし、うん、なんか一回じゃあ今やろうってなればやれますので、うんうん、確かに家でやれた方がいいかもしれないですね、うん、
ですね。
確かにな、新しいあるあれの機械を、
はい、
導入するダイエット。
いや、そうですよ。で、私そのルームランナーをやろうかなって思って、はい、導入しようかなって、やっぱあのまた歩くのやろうって思ってるんですけど、うん、そう歩いてる時にアニメ見ようかなと思ってて、
あ、いいね、
死ぬほど、
うん、
だから毎日1話ずつそのアニメをやるとするとだいたい30分くらい、うん、まあ、CM なかったら15分とか18分くらいなんですけど、うん、見るんじゃないですか、
はい、
だからちょっと見ようかなって、
いや、
流しにしようかな、
確かに
思っております。
なんかそれ見たいってなると、あ、もうちょっと歩くかとかもなるし ね、 見るためには歩くかってなるもんね。アニメな、
え、そうか、コナン君とか見ようと思ってるわ、
正直長
っだから
先長
っ、え、長いじゃん、うん、でも、もう見たすぎてとかじゃないじゃん、
じゃもないし、うん、1話完結だもんね、基本ね。
なんかちょっとコナン君とかを見ようかなって。
あーでもいいな、コナン君。
なんかね、なんでコナン君かっていうと、コナン君って知ってるけど、
うん、
ストーリーを追って全部説明できない。
できない
じゃん、
わかんない。
そのさ、大きく話が動くタイミングと、うん、普通にこう日常会っていうか、日常会で人が死ぬんだけど、うん、日常会があるわけじゃん
しかも毎週ね。
そう、毎週だからなんか
とんでも
ねえよ、それくらいがちょうどいいのかなと思って。
確かに確かに、
ちょっと 見進めていきたいのは結構ある。あとなんかその、うん、本当に私がめちゃくちゃアニメハマってた時にもうすごいアニメ豊作だったから、
うん、
有名だし絶対見たいけど見切れないってなった有名タイトルがいくつかあって、うん、1個は窓マギ、
うん、あ、私もでも聞いたことあるし、うん、どういうアニメなんだろうってなんかさっぱり見当がつかないから、うんうん、私もちょっと見たいなって思ってた。
いや、そうで、私完結してるやつを見たいタイプだから。
あ、私もそう、
うん、だから窓マギ、シュタインズゲート、
あ、
多分私下着好きなんですよ。でも見なかったの、うん、その当時は、うん、シュタインズゲート見たいなっていうのと、うん、あと最近だと、
うん、
あの通り部と、
うん、
あとあの呪術廻戦
は、
はい、完結してないけど、
うん、
見たいなっていう気持ちはあります。
あ、まだ呪術廻戦は1話も見てないですか。
あ、見てないです。
いや、私は見、あの、
あ、見てる、
最初は見ました。
あ、見ました。
で、うん、あのエピソード0とかは見てなくて、はい、その今第2期もまだ終わりきてないんで見てない、
うんうん、あ、なるほど。であの原作は読んでますけど、はい、
そうですね、
はい、ちょっとアニメは見てなくて、原作も途中までしか読んでないんで、
はい、
でなんかあの周りの人、その、うん、呪術廻戦好きな人に言わせると、え、もうなんかアニメの渋谷事変はやばいみたいな、めっちゃ言ってくるんで、
うん、
あ、じゃあアニメで見るかみたいな感じになってます。
いや、そうなんですよね。私もちょっとこの冬見ないといけないものがいっぱいありまして。
そう、いっぱいある。私もね、絶対に落ち着いて大画面で見ようと思ってるのは進撃の巨人の
回。そう、私もそう。
うちで見ようよ、
見たい、マジで。もうなんか終わるまで逆に見ないでおこうってしてたの。
うん、わかる。
気になりすぎちゃうのと、うん、結構精神揺さぶられるから、
そうそうそう、
きつくなるんだよね、なんか見てると、うん、きつきつみたいな、うん、なんかハリーポッターの終盤みたいな、
あ、かるわ、
なんかもう死んだりとか、
うん、
なんかつらい、もうつらい、お願いっていうので、うん、結構こう常になんか毛布を握りしめるシーンが多いから、うん、そう、完結するまでは見ないって思って撮ってあります、
うん、あ、そう、
見たいです。ぜひ、
ぜひぜひ。
進撃はもう確かに大画面だね。
そう、大画面で見るしかない。
あ、楽しみ。でも終わっちゃうのかっていうなんか切なさもある。
そうなんですよね、
うん、この冬も忙しいですね。
忙しいですね。そうなんですよ。
まだちょっと進撃を見るために、
あ、
私もちょっと
そうです、
ファイナルまでちょっと見返そうと思ってます。
そうです、
途中止めちゃってるんで。
そうか、う
ん、ファイナルを見る直前まで
涙が止まらないよ。そうそう
頑張ってみようと思って歯を食いしばって
あのタコパの予定あるじゃないですか。タコパ、はい、なんとかパの予定あるじゃないですか、はい、その日に見ようよ。
あ、大変、もうずっと
って言いながら焼き焼こう
焼こう焼けない焼けない焼けない。
そうそうそうそう、
ち っとそれまでに今までのちょっと過去作というか、
うん、そうですね、
はい、
う
ん、途中を頑張ってみてください。
やりましょう。
終わっちゃう、進撃が終わっちゃう。頑張ります。
頑張りましょう。あ、いい時間ですね。
いい時間ですね。
はい、
はい、最後までご聴取いただきありがとうございました。
よろしければ番組のフォローもいただけると励みになります。
それでは今週も頑張っていきましょう。
またねー。